ヤシャンのソウルブリッジ。はい、皆さんこんばんは。夢を追いかける人の応援団長、ラジオパーソナリティのヤシャンです。この番組は夢を追いかける人をゲストに招いて、私が人と人、心と心をつなぐ心の架け橋となって、リスナーさんに自分らしく楽しく生きるためのヒントや気づき、笑顔をお届けする番組です。今日、40回目放送ゲストはロータスの国政京子さんです。素直な心をお持ちで愛情深い京子さんにいろいろ聞いていきますので、30分間お付き合いください。ソウルブリッジはご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。はい、京子さん、今日は出ていただいてありがとうございます。早速なんですけども、自己紹介をお願いします。
お声をかけていただいてありがとうございます。私、ロータス代表の国政京子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。京子さんとはですね、昨年の11月に、コピーライター下根優子さんの、講座に行った時に、ちょうど、京子さん隣の席に、座られて、でいろいろ話を、お聞きして、とても素敵な方だったので、その時に多分、ラジオに出てくださいって言ったと思うんですけども、ご力引き受けていただいてありがとうございます。
こちらこそ。
で、今日のテーマは、京子さんの提案で、世界平和を目指した活動にしたいと思います。よろしくお願いします。はい、で、京子さんはいろいろ活動されてるんですけども、どういう活動をされているかというのをまず教えていただきたいんですけども。
はい、ざっくり言うと、フリーの相談員です。はい、町のおせっかいなおばちゃん相談員です。専門は福祉、障害福祉ですね。はい、そちらと、あと、はい、子育ての方の相談を多く受けております。
はいはいはい、そうですか。はい、ありがとうございます。で、先ほど言われた、ロータスという名前なんですけども、この名前ってどこから付けられたんですか？
ロータスって、京子さんっぽいよねっておっしゃってくださる方がいらっしゃったのがきっかけで。
そういうことですか。
そうなんですよ。はい、で、ロータスって、ハスの花なんですけど。
なんですよね。
はい、で、ハスの花ってすごいこう水の上で唯一綺麗にね花を咲かせるっていうことで、もう本当に唯一無二の存在だなっていうところで、すごい大好きなお花だったんですね。で、日本人なので、まあ仏教徒、
そういうことですよね。仏教の方ね、仏教の
多いんですよね。
多いですよね、蓮の花っていうの
は。そうですね。で、そういうこう連雀といってね、こう仏教のこう仏像の下に大体蓮の花があるイメージ。
ロゴもそういう形、蓮の形ですよね。
そうです。そうです。はい。そうですね。だから屋号をロータスって決めた後に、ロゴをデザインしていただいて、すごい気に入ってます。
は
い、
そうですか。それと、そのロータスの、ロットとアスって書いて、多くの
たくさんの私たち、
そういうことですよね。
はい、
そういう意味、あるんですよね。
はい、
で、ですね、お聞きした時に、整える、美、心、体をテーマに活動されているというふうにお聞きしたんですよ。で、僕は心の病気をして、で、心もなんですけど、体も、心と体は一体だと思ってるんですけども、はい、その中に美があるっていうのが、どういう思いなのかなと思って、それをお聞きしたかったんですけども、
そうですね。心美体って今おっしゃったように、心身一体、心身一如とかっていう、言葉があると思うんですけれども、やっぱり体と心っていうのは、心と体っていうのは一体なんだなっていうところは、皆さん感じられてると思うんですけれども、美っていうのは、美ってすごい響きが なんか心地いいですよね、はいはい、で美っていうのはまあ、お釈迦様がこう説いた仏教の中で、まあ、成仏するっていうね、
はいはいはい、
極楽浄土っていうのは日本人でしたらば皆さん一度はね、はいはいはい、一度ではない何度かはお耳にしたと、はいはい、したことがあるかと思うんですけれども、はいはいはい、まあ、その極楽浄土っていうのは悪がない善の、
う
ん、場所でね、で
あ
そうそう善で善すごい良いってことですよね、はいはい、でいいものしかないよっていうところでもうきらびやかな世界なんですね。そこで美と善っていうのは美っていうことがイコールだなっていうことで、もう心と体が健康であるっていうことはいい体いい心、
そういうことですか。
そうですね、だからその善が良いっていう、はいはいはい、そこから美っていうものはすごく大事だな、はいはい、だから善でも良かったんですけど、
ああ
で, すでもね善だとちょっとね、
そうですか、そうそう、素敵ですよね、うん、もうね、よくまあ心の病気した時に特に仏教の本っていうか、うん、そういう本を読んで感化されたんですけども、なかなか仏教っていいですよね。もともと日本人で、
う
ん、まあ、そういうお葬式とかそうやられるときに仏教は関係しているんで、
うん、
はい、で、そのロータスの経営理念が素敵だったんですけども、その経営理念というのをちょっと教えていただきたいんですけども、
はい、経営理念として、ね、3つ挙げています、はいはい、で1つ目は平和な社会を作る、
はい、
で2つ目が利他の心で、3つ目が人間に生まれた使命を全うするというふうにしていて、
はいはい、
でその一つ一つに行動指針として挙げてるんですけれども、はい、まずは目の前にいる人に優しくしようよって、そこで平和な社会って生まれるんじゃないかっていうこと、うん、あとは利他ですよね、うん、相手の立場に立って物事を考えられる豊かな人間性を養うっていうこと、あとは雄弁っていう言葉ってなかなか使うことってないのかもしれないなと思いながらば、はいはい、私はあえて、はい、使っています、
はいはいはい、
うん、やっぱりこう説得力を与えられるような言葉をかけられる、はい、これはいいことも悪いこともちゃんと相手に伝えるっていうことができる人だといいなということで、雄弁に物事に動じず感謝の気持ちを持って行動するというふうに3つの理念を掲げています。
さっき相談役相談、ね、されてるということで、
はい、
そういう相談を受けるときに、うん、そういうそういう考えもあってということですよね、
はい、
そうですね。あと僕ね、利他の心って、
うん、
すごく好きな言葉なんですけど、ただそこがなかなか、うん、そういう考えができずに、まあ、反省する日々なんですけども
みんなそうですよ。私も掲げているってことは、はい、できていることを掲げているわけではなくて、
や
は
り、
うん、意識していないとできないからこその、まあ、経営理念、そういうところに向かって世界平和とは何ぞやっていうようなね、はい、仲間ができればいいなというところです。
そういうことですよね、
はい、
で、この間打ち合わせさせていただいたときに、
はい、
まあ、今はこういうことをやられてるんですけども、その、その前は全然違うことをやられてるってお聞きしたんですけども、
今相談員というか障害福祉の、ね、
ね、
前ですよね、
そうですね、う
んうん、障害福祉はねもうかれこれ16、7年ぐらいになるんですけど、はいはいはい、その前はアパレル、
アパレル
なんですよね、全然、はい、アパレルにいました、
はいはいはいはい、そういうことですか、
はいはい、
でアパレルでどういう関係のお仕事されてた、うん、
最初学校卒業して、
はいはい、
子供が大好き で、
で
こうおしゃれをすることとかも大好きで、子供をキラキラ輝かしたいなと思って子供服のデザイナーになりました。
あそうですね、
はい、
今日素敵ですもんねそうなんですかね、
はい、
でですよ、うん、それで今の職業というかそういうところに行こうとされたなんかきっかけがあるんですか、
う
ん、
そうですね、広島に来てからはもうかれこれ20年ぐらいになるんですけれども、
はいはいはい、
広島に来た時にアパレルで、
はいはい、
まあ、アパレルの仕事って言ったら販売員ぐらいしか、まあ、なかったというか、あったのかもしれないけれども、はいはいはい、百貨店に勤めたんですね。
百貨店に勤められてた、
はい、でその時に若い職員というかスタッフの一緒に働いている若い女の子が、可愛らしい女の子が、ね、 京子さんと同じ日はすごく癒されるんだっていうようなことを言われて、はいはいはい、ちょっとびっくりして、
はいはいはい、
で癒しって何なんだろうかと思って、そっから、うん、そっから癒しを与えられるような何か自分にできる仕事とかってあるのかなと思って、で福祉とか、ね、医療とかの、ね、はいはいはいはい、仕事なのかなと思って、
そういう、
はい、
なそういうなんか言葉かけがあって、そういう思いがあって、ですぐ行動に移されたということですか。
そうですね、転職しましたね。
そうなんですか。そういうあれですか、なんかな、すぐもう何もどういうかな、考えにずったらおかしいですけども、うん、そういうことをやりたいということで、うん、まあ、そこは進むべきだと思ってすぐそっちに行かれたという、うん、
すぐ転職は決めたけれども、はいはい、果たしてじゃあ何ができるのかなっていうところは、
はい、
そうですね、まあ、半年まではかからなかったけど少し時間はかかりましたよ、やっぱり。
ああ、そういうことですか、うん、ああ、それで、ね、そういうのをやられてって、でも最初は多分ご主人さんの会社でずっと、
うん、ヘルパーさんになりました。訪問介護員。
ああ、そういうことをやられてたんですか。そ
う
そ
う、うん、
でも今はまあフリーでやられてますよね、
はい、
そのフリーになって活動しようと思ったきっかけって何かあるんですか。
ざっくり言うと、やっぱりこう制度下の中でやるには限界があるなっていうことと、あともっともっとこうなんかね、知りたがり屋なんですよ。
そういうことです。
そうで、自由に知りたい知りたい知りたいっていうことで、でフリーの方が自分らしくできるかなって。
そういうことですね、はい、いろいろな活動されてるんですよね、うん、例えばどういう相談もそうなんですけども、はい、いろいろなんかセミナーとかもやられてるってお聞きしたんですけども。
あ、そうですね、やっぱこう今その、夜叉もそうですけど、心の病気になる方がすごく多くてですね、で心の病気になって8050問題って聞いたことありますか。
あ、聞いてないですね、
うん、はい、引きこもりの50代、
はいはいはい、
で親が80代っていう、そうそうそう、そういう相談も、
そういうこと、
うん、受けてるんですけど、まあ、親が、ね、亡くなった後この引きこもりの50代の子供はどうするんだろうっていうようなのが社会問題なんですね。で、だいたい心の病を抱えてらっしゃるんです。で、まあ、親御さんも困ってはいるんだけれども、どうしたらいいかわからないっていうような状況で、その時に生きているこう目的がなかったり、人生の目標っていうものを持ってなかったりするから、何のために生きているのかがわからない、うん、で人の役に立ってないんじゃないかとか、なんか人に迷惑ばっかりかけてるんじゃないかっていうようなことがこう心の中にあるのかなっていうようなことは、まあ、常日頃ずっと引っかかっていて、自分のことを知って、そこから人生の目標を持って、今後、ね、元気に過ごしていける方がいいんじゃないかっていうようなこともあって、そんなセミナーはやってます。
ああ、そうですね、めっちゃ重要ですよね、
はい、
僕は僕心の病気をする前は自分が、まあ、好きじゃなかったんです。
あ、そうか、
なんかね、何々しなければならないっていうとらわれてて、なんか楽しむことを忘れてたんですけど、うん、この病気をして、まあ、その自分の考えを直さないといけない、ね、自分を見つめ直したときに、やっぱり自分のことを好きにならないといけないし、今自分を知らないといけないというのがあって、まあそういろいろ葛藤があって、今はその病気をする前よりいろんな活動もできてるんで楽しいし、
うん、
昔チャレンジして失敗するのが怖かったんですけど、今は、うん、チャレンジしてもそれが、まあ、失敗じゃなくて、それも、まあ、成功のうちだと思えるようになったんで、まあ、そういうきっかけも、まあ、僕も多分いろいろカウンセリングとか、復職の前にリワーク行ったんですよ、その時にそういうカウンセラーの人とかと同じ心の病気の人と話した時に、まあ、そういう気づきが得られたんですよね、そういう講義もあったんで、そういう講義もされてるんですか。
そうですね、すごい楽しいですよ。あ、そうです、自分がこうセミナーをね、はい、まあ、でも私の場合はセミナーでこう大人数の人にというよりは、
はいはい、
個別のセッションの方が私は得意とするのかなと、はいはい、自分で自己理解してるので、
はいはい、そうですね、 ね、
うん、なので個別で話がしたいっていうことで、はいはいはい、最初そのセッションを受けた方が、はいはい、その後個別の課題が出てくるので、はいはいはいはい、それでその方その方一人一人に合わせた、はいはいはい、内容を組み立ててやってます。
でその中でも僕の場合も、まあ復職して、まあ、でも全然元気になれなくて、うん、そういうリワーク行った時にそういう、まあ、でもあのいろいろ、まあ、教えてくれて、うん、まあ、あのその時にはあのアシスタントの方がついてこられててついていただいてあのすごくあのどうかなその人にあの話ができる吐き出すというのができたのでよかったのと、やっぱりあそういうあの心の病気って自分で気づくしかないと思うので、うそういう、ね、そういうあの一緒に、あの一緒に進んでもらえるというのが重要なのかなと思ったんですけどね。
そうですね、あのどうなりたいか治りたいのかっていうところがすごく重要 で、はい、 はいはいはい、でそこにはあのただ言葉がけとか寄り添うだけではなかなか解決しないものもあって、そこにこう栄養とか食事っていうのもすごく大事になってくるので、そのあたりもね今はあのロータスの方のロータスファミリー会っていうのが今発足したので、そちらに管理栄養士のねあの女性がいて、その管理栄養士の女性と一緒に組んでね、
はいはい、
うん、あのうつ病で苦しんでいるようなクライアントさんが来たら、そういう、うん、いろんな視点からやっぱ必要なんですよね。その人その人のことが大事です。
大事ですよね。僕もあの、うん、心の病気した時にはやっぱりあの心だけじゃなくて体っていうのも全然、うん、あの悪くなっていろいろ、まあ、病院に通ったんですけども全然良くならずに、うん、でまあ、だから食と体ってやっぱりあの食べ物で体できてるんで、
そうですね、
まあ、そういう意味じゃ心だけじゃなくて体のケアも重要ってことですよね。
そうですね、はい
は
い、
僕ねあの今日はあの断食してましてファスティングであの3日目になるんですよ、あのやっぱりあのだから、次の、ゲストの方がそういう食と健康の、うんうん、ことをやられてて、はい、でファスティングのことをして、やっぱりあの解毒、排毒なかな、デトックスですか、やっぱりあの悪いものを出さないといけないということ で今3日目なんですけどあの別にあのなんか食べたいとかあんまりそういう欲求も、まあ、あんまりなくて、逆にあの元気になったので、やっぱりのはそういうあのやっぱり体とあと食っていうのは大事なのかなというふうに思いますよね、うん、
食はとっても大事ですね、はい、その方がその一人本当にその人一人、
はいはいはい、
一人ずつみんな違って、
はいはいはい、
あの栄養もみんながみんなこれがいいよっていうわけではないんですよ。その方に足りないものを補っていかないといけないから、そうなんです。
そのロータスファミリーって今言われたんですけども、はい、そのロータスファミリーって何人ぐらいおられるんですか。
今まだねあのこの6月1日に、
はいはいはい、
あの立ち上がったので、今入会申し込み書をいただいてる方は15人ぐらいなんですけど、
15人もおられるんですか、
はい、その中でスタッフとして動いているのは今私を入れて5人です。
あ、5人なんですか、うん、いろいろ分野の方がおられるとさっきの言
われた、そうですね、管理栄養士、はい、看護師、はいはい、保健師ですね、はい、あとピアカウンセラーもいますね、当事者の方もいらっしゃいます。
ありがとうございます。であのちょっともうあの、
はい、
まあ、20分になったんでそのままあの休憩せずにあの進みたいんですけども、はい、あのちょっと話があるんですけども、
はい、
京子さんって小さい頃ってどういうお子さんだったんですか。
あの本当なんですけど、すごい人見知りで、はい、今も実は、はい、あの人見知り場所見知りで初めての、
うん、
そうなん、初めての場所とかすごい苦手で、
そうなん
で す, そうなんです。初めて一人で入る店とかはものすごいドキドキします。
そういうことなんですか。
うん、苦手なんですよ実はね。
そうなんですか。で、え、例えば趣味とかどういうのがあるんですか。ご趣味とか。
趣味ですか、はいはい、趣味はあの普通、あの、まあ、セミナーやったりするのも趣味みたいな。趣味ではないですよね、仕事、はいはい、なんか
仕事が趣味、
何が仕事なんか
仕事が趣味っていう、
何が仕事なんか、はい、何が遊びなんかもちょっとよくわからないんだけれども、 今ハマってるのは書道ですかね、は
い、書道ですか、
はい、毎朝書いてます。
僕もねあの、1年前ぐらいは、6級だったかな、最初6級から始めたのかな、ちょっと1年ぐらいは続いたんですけど、書くことっていいですよね、書道。
いいです、
それも書道ですよね、
書道、
筆でや
っての、はい、筆、はい、熊の筆を、やっぱ広島だから
もう残念ながらそれ使ってなかったんですけど
熊の筆を、はい、セットね揃えまして、
であのまた話が変わるんですけども、はい、あのその最初にお会いした時にあの本を出されてということで、
はい、
あの素直な心という本を、はいはい、まあ、買わせていただいて、まあ、これ読ませていただいたんですけども、はい、ちょっとこの、本についてお聞きしたいんですけども、この本というこの本は、
はい、
あのどういうきっかけであの書こうと思われたんです
か。あの私、まあ、相談員という形で障害福祉が中心 の相談を受けてきたんだけれども、はい、その中でもやっぱり子育て障害を持った子どもの相談がメインだったんですけれども、はいはい、まあ、いろんなことがありましたね、はいはい、である時、あ、人間なんて一緒だなって、なんでこう不登校になったりとか、はいはい、障害があったりとか、はいはい、まあ、いじめにあったり、いじめ問題とかね、はいはいはいはい、あとさっき言った8050問題とか、はいはいはいはい、いろいろ困ってる人が多いで、だからといって私がすごいもう幸せで毎日ニコニコしてるわけでもなく、いつその心を病むかどうかわからないような世の中なのかなっていうこともあって、なんか文章にしたいなっていう気持ちはあったんですね、はいはい、で本を出したいなっていう気持ちもあったんです。それはあの本を出したいなっていうのは、あの障害児を育てている親御さんっていろんな思いがあって、なんで障害を持った子が私のところに生まれてきたんだろうかっていうようなことを言うお母さん多いんですけど、そういうお母さんが自分たち その子育てのことを書きたいから、まあ、一人じゃ書けないから、
う
ん、京子さん本出してよとかっていう話もあって、そうなんですよね、そんな感じで、まあ、本は出したいなっていうのと、うん、あと文章にしたいなっていう思いがあって、うん、あ、項目だけあの話を書こうと思って項目だけね、30余り、
はいはいはい、
こうパソコンの中に入れてたんですね。でふっとなんか、去年の1月の23日かな、はいはい、突然朝早朝目が覚めて、はいはいはい、そこから10日余りで書けたので、
書いたんですか、
書けたから本を出そうっていう感じ、
降りてきた感じです
か、ね、降りてきた感じ降りてきた感じでしたね。
あ、すごいですね。でも降りてあのこの一冊を書かれてるのすごいなと思うんですけど、
はい、そうですね、書きましたね。はは、
でこれってあの、まあ、読ませていただいたんですけども、うん、あの後半の方が、まあ、詩というか、はい、そういう構成になってるんですけども、はい、それってまあ、そういう思いで書かれてるんです。
あのその後半は前半の部分が書き上がった後に、はいはい、あのすごくあの平易な文章だと思うんで、平易な言葉を使ってあると思うんですけれども、はいはいはい、だけどまだまだやっぱりこう今グローバルな社会で、はいはい、まあ、外国人の方もいらっしゃったりとか、はいはい、あとなかなか文字が難しいとか、はいはい、まあ、お子さんであるとかが読みやすいものも書きたいなと思って、はいはいはいはい、で書いたんです。
だから素敵な詩ですよね。詩ですよね。
詩です ね、はい、うん、
あのまあ、この中、まあ、読ませていただいて、はい、ちょっといろいろ聞きたかったんですけども、
はい、
最初にあの自分を認めること、
はい、
で相手を認めることが、うん、あの一番重要って書かれてたんですけども、うんうん、これはどういう思いで書かれてる。あの僕の中でも、まあ、あのその自分を認めて相手を認めるってなかなか、まあ、まあまあ頭で分かってるんですけど、なかなか難しいなと思って、でもまあ素敵な、話だなと思うんですけど、これはどういう思いで書かれてるかという
と、あの自分がこう、ね、さっき私が話を、ね、させてもらったように、はいはい、自分がいつでも幸せでニコニコルンルンしてるわけではないですよね。
まあまあそうですね、
うん、だから自分のことを認めるっていうのは、はい、まあ、自分を認めるって自己承認のものだと思うんです、はいはいはい、で自己承認が自分ができていて、はい、でなおかつ 誰かから褒められたりとか、はいはいはい、誰かの役に立ったりとかっていう、はい、他人から認められているっていうものがなければ、はいはい、なかなか幸せっていう感覚って持てないと思うんですね、はいはいはいはい、なので自分を認めるっていうことができてないと相手のことも認める、まあね、相手を褒めるっていうのって余裕がないとできないですよね。そういうことが伝えたい部分です、
は
い、
確かに、はい、あの僕が心の病気してた時には、まああのまあ、自分が嫌いだったんで、まあ、人を褒めると絶対できないしやっぱり自分に余裕ができないといけないし自分を知らないといけないし自分を好きになって相手を、まあ、好きになれるというふうに思いますね、
うん
はい、それともう一つあの、まあ、あの本のタイトルになってるんですけどもあの素直な心で書かれて、はい、この中にもまあ素直な心って書かれてるんですけど、
はいはい、
この、まあ、素直な心ってまあ大事だと思うんですけど、うんまあ、この辺の思いっていうのをちょっとお聞きしたいんですけども
あの子供の頃を思い出していただくと、はいはい、子供の頃って欲しいものがあれば勝て勝てって泣き叫ぶこともできるじゃない、
はいはいはい、
でいいも悪いも素直なんですよね、はいはいはい、けどだんだんこう経験を積んでって大人になると欲しいものがあってもギャギャ騒ぐ人いないですよね。でそういうところが、まあ、あってで、まあ、障害がある知的障害がある子なんかは、はいはいはい、いいも悪いもやっぱり素直でねすごく教えてもらえることって多いなって思って、はいはいはいはい、でその素直さってどっから来るのかってやっぱり思ってね、
はいはい、
で素直であれば人から何か言われた時に受け入れることもできるし、はいはいはいはい、で素直であれば人のいいところを見つければ褒めることもできるし、でさらに素直であれば人が間違ったことをしていれば、ね、間違ってるそれは嫌だよっていうことが言えるんだと思うんですね。だから本当に、ね、知的障害のある子どもたちとたくさん出会ってきて彼らから教わることは多いんです。今もで、まあ、60代とかの、ね、知的障害がある方とのお付き合いもあるんですけれども皆さんすっごい若いんです。
はいはい、ああ、うん、そういうことですか、
うん、すっごい若く見えて、
はいはいはい、
可愛らしいんですよね、
はいはいはい、
あ素直さがやっぱり人間って、はいはい、それも本にも書かせていただいたんですけど、あ若いってやっぱり素直な人って若いんだなっていうふうに、はいはいはい、すごい教えていただいてるなって思ったんです。素直さってやっぱり、はい、もういつまでも持ってないといけないなって、
うん、そうですね。僕ね、はい、あの会社で、まあ、あの若い子とか、まあ、メンバーの子にいるんですけど、うん、やっぱりあの、まあ、あの学生で、まあまあ、優秀な大学を出た子が多いんですけども、うんうんうん、でもその、まあ、社会人になったら、うん、やっぱりそれ経験がものを言うので、
うん、
やっぱりちゃんと素直な心で聞かないと、まあ、伸びないのかなというふうに思ってて、やっぱり素直な子、うん、人って伸びるのかなと思って、
うん間違いないと思います。
ありがとうございます。ですね、まあ、楽しい話をさせていただいている中もう28分で、はい、あとまあちょっとしか時間ないので、
はい、
ちょっとエンディングに行かせてもらいたいんですけども、
はい、
最後にあの一言、
はい、
リスナーさんにメッセージをお願いしたいんですけども、
一言、あ、はい、じゃあ素直な心を大切に人生豊かに過ごしましょう。
ありがとうございます。ところで京子さんのことを検索するにはどうしたらいいんですか。はい、
検索ですか、
はいはい、
素直な心国政京子って入れると、
はいはいはいはい、
本も出てきますし、はいはいはい、いろいろつながっていくと思います。
そうですね、はい、この素直な心すごく読みやすくて、
そうです ね
何回も読み返すといろいろなことは、まあ、あと今日のように教えていただくとまた全然違う観点で心に響いたのでぜひ素直な心で買っていただいてと思います。
はいはい、ありがとうございます。
京子さん今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
は
い、
今日の放送いかがでした。
楽しかったです。
ありがとうございます。今日は、ロータスの、国政京子さんをゲストに招いて世界平和を目指した活動というテーマでお話を聞きしました。土曜夜9時はスマホ片手にヤシャンのソウルリッチ、また聞いてください。それでは楽しい週末をお過ごしください。それではバイバイ。
バイバイ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。水槽の中で魚になるずっと
day.